それでは明るく元気よく参りましょう。おはようございます。ありがとうございました。母は男3人、女3人の6人兄弟です。で、私が小学校の時には、母の両親は長崎県の壱岐島で、そして母の兄弟は福岡県、まあ、福岡県といってもほとんど、福岡市内でした。さて、兄弟6人から何人子供が生まれたでしょう。今じゃないですよ。16人生まれました。で、私たち兄弟が2人で、いとこが18人生まれて、私たち兄弟、2人、他にいとこが16人いたわけです。で、この、いとこたち、親類、おじさん、おばさんがよく集まったんです。春はハイキング、夏はキャンプ、あるいは海水浴、冬はお正月。で、正月はこれはホームパーティーですね。今年は誰の家、誰の家とか、代わり番号にですね。で、ゲームをしたりするんですけど、ある時間になったら大人と子供にはわかります。大人は何をするか、非常に興奮して、百人一首をやるわけです。なんとかかんとか、はい、ピーンと飛ばしますよね。で、子供の時に見ていてですね、うわー、すごいなーと思っておりました。さて、私が4年生の頃でした。親類のおじさん、おばさん、いとこたち、で、ハイキングに行きました。で、福岡市内のある小高い、なんか高原みたいなところに行ってですね、で、その広い原っぱで遊んでいたんです。さて、おばさんが婦人用の腕時計をなくしました。で、今ですね、もう1000円で腕時計は買えて、小学生でも持ってるわけですけども、あの当時は貴重ですよ、腕時計は。で、それでね、みんなで探そうということになったわけです。で、その原っぱっていうのは、この部屋よりもまだまだ広いところでしたけども、一列応対ですよ。で、初めてですね、みんな自分の前をもう草をこう根を曲げてですね、で、どんどん前進していって、何メートルぐらいありましたかね、50メートルぐらいあったと思います。で、なかったんですよ。もう一回やろう。で、またこう、ずっと戻ってきたわけですね。で、それでもなかったんです。で、それでもう仕方がないと。で、諦めよう。でもみんなキャッキャッキャッキャ楽しそうに遊んでるわけで、なくした本人だけはしょぼーんとしてるわけです。さて、私はそのですね、原っぱで馬になって、いとこを乗せてですね、遊んでいたんです。だ、目の前で何か白くですね、金属的なものがこう、ちらっとこう光ったんです。今何か光った。もしや時計かな。あったんですよ。あった、あったよ、時計があったよってみんながうわーって集まってね、よかったよかったよかった。さあ、おじさんがこう言いました。もう生涯忘れません。マサルちゃんどうもありがとう。マサルちゃんが欲しいものあげるから言ってごらん。さあ、私の生涯で私の欲しいものが何でも手に入るっていう時が来たんですよ。今だったらこんな言葉信じません。マサルちゃん、欲しいものあげるから言ってごらん。なんでこんなの信じられますか。もうその人のできることが分かってるわけですからね。私がこう言ったらどうなります。あ、そうですか。それでは私たちの教会の本部のために、渋谷区の目抜き通りに5000坪ください。そこに10階建ての本部の建物を建ててください。日本人の教会に車1台ずつ寄贈してください。そして締めくくりですね、シャローム横須賀のために5億円寄付してください。こんなこと言ったら誰が聞けます。ですからね、欲しいものあげるから言ってごらん。今こんなの信じないですよ。でも私は小さな子供でですね、信じたわけです。僕の欲しいものが何でも手に入る。それでですね、私は小さなメモ紙にこう書いたんです。で、それを父に渡しました。おじさんが僕の欲しいものをくれると言ったから、これもらってちょうだい。で、数日後にそれが入ったんですよ。もう嬉しい嬉しいですね。僕の欲しいもの全部まとめて入った。そのメモに何が書いてあったかですね。こういうことですよ。鉛筆、コンパス、消しゴム、ノート、下敷き、定規。学用品ばっかりですよね。今の子供にこんなこと言ったら大変ですよ。じゃあおじさん、100万円ってすぐ言いますからね。さて、聖書を見ますと、人間ではなくて神様からあなたに何を与えようか言いなさいと言われた人がいるんです。 限りある人間ではなくて、もう無限のですね、全能の神様があなたに何をあげようか求めなさいと、このように言われた人がいます。さて、神様があなたにこう言われたら何求めますか？健康と言いますか？素晴らしい家庭、財産、地位、名誉、マイホームとかですね、何を言うでしょうか？で、さて、神様からですね、何を与えようかと言われた人は、旧約聖書のソロモンという人です。王様になったばかりの時でした。で、さて、この人がですね、神様に言ったわけですよ。そのところを読んでみます。我が神主よ、あなたはこのしもべを私の父ダビデに代わって王とならせられました。しかし私は小さい子供であって出入りすることを知りません。かつしもべはあなたが選ばれたあなたの民、すなわちその数が多くて数えることも調べることもできないほどのおびただしい民の中におります。それゆえ聞き分ける心をしもべに与えて、あなたの民を裁かせ、私に善悪をわきまえることを得させてください。誰があなたのこの大いなる民を裁くことができましょう。まあ、今で言いますと、これ行政の力知恵ですね。もうこんなに民が大勢いますと、これどうやって抑えましょうか、その知恵を与えてくださいという意味のことを彼が言ったわけですね。さて、この願い、あなたどう思いますか？権力だ、地位とか財産求めればいいのに、知恵ですかと思うでしょうか？さて、このリクエストに対して神様はどう思われたのか、それも書いてあるんです。そこで神は彼に言われた。あなたはこのことを求めて自分のために長命を求めず、また自分のために富を求めず、また自分の敵の命をも求めず、ただ訴えを聞き分ける知恵を求めた上に、見よ、私はあなたの言葉に従って賢い英明な心を与える。あなたの先にはあなたに並ぶものがなく、あなたの後にもあなたに並ぶものは起こらないであろう。私はまたあなたの求めないもの、すなわち富と誉れをもあなたに与える。あなたの生きている限り王たちのうちにあなたに並ぶものはないであろう。もしあなたがあなたの父ダビデの歩んだように私の道に歩んで私の定めと命令とを守るならば、私はあなたの日を長くするであろう。敵の命とかですね、富とかそういうものを求めなかった、あなたは知恵を求めたというわけでですね、はい、じゃあそれを叶えてあげましょうってわけです。そしてあなたが求めないもの、富とか誉れ、それも与えます。もうダブルで彼は両方もらったわけです。イスラエルで王様がですね、もうザーッともう何十人って立てられておりますけども、彼の時が一番国が栄えたんでした。そしてそれはですね、彼が求めて神様がそれに応じられたということです。さて、あなたの願いが叶うことがあるとするならば、あなたは何を求めるでしょうか？今日それをお考えになってください。